タブ鉄1日2回しか電車が通らない踏切を巡る、今週ゲストタブ鉄大学のタブチャブル教授です。さあ来ましたよ皆さん、お待ちかね
ほんまですね。いや、生きてました。
全国5人のタブ鉄ファンの皆様お待たせいたしました。
はい、
久しぶりに帰ってまいりました。
元気なお声でございます。死んでおりません。
はい、
山田さんがね、死んだんちゃうか言
う
て、
まあまあ涙流した、はい、も
おるとなんか、ね、
いろんなことありましたんで、
はい、お香電話いつでも受け付けております。
死なんのに香電というのもね、これまた
あの生きてる間いただいたら使えますので。
まあ、5割的というのかドライな話になりました
。まあ、そんなタブさん、
はい
はい、タブさんはまあ鉄道です、
はい、鉄道ですね。
タブさんが来たということは鉄道ネタをしてくれるということで、はい、まあ、今日タイトルにある通り、はい、
他にもね、
はい、
なんかビルも やっておられたから、ね、
ビルオタ、
うん、ビルオタって、はい、まあ、いろいろこれからまた広がりそうです、
ね、今度ヨドバシ梅田タワー行くらしいですよ。
そうですか。
知らないですけど、
いよいよ ビルオタの新骨八丁なんて忘れました
。新骨頂な、新骨頂。あ、まあまあまあ、これは置いといて、じゃあタブさんお願いします。
はい、はい、お願いします。まあ、いきなりお願いされてしまいました。、はい、まあ、題名が1日2回しか電車が通らなく
て、こんなことがあるんですね。
そうなんですね、あるんですね。
びっくりしましたよね。
しかもあの北海道の果てのローカル線であるとか、そういった話ではなくてですね、
網走の話ではない
と、ではないと、はい、いうことで、場所が兵庫県の西宮市ということで、まあ、そんな大都会といいますか都会の中にですね、1日2回しか電車が通らないようなところがあるんかいなということで、ちょっと実はあるんでお話しさせていただきます。
それほんまというタイトルがテレビがつきそうですね。
ほんまですね、それほんまみたいな頭に入れても面白かったかもしれないですね。
い
え
い
え、はい、ということで、まあ、1日2回しか電車が通らない踏切ということで、うん、もうあの先にネタばらしをしてしまいますとですね、ま
あ、皆さんちょっと知りたいと思う、ある程度はね、
はい、あの本線といいますか、通常営業運転の電車が通っている場所じゃないんですね。
逆に言ってそういうところにも踏切があるんですか。
そう
ですね、
そういうところにも踏切があるんです。
これまた不思議ですよ、はい、それ何です。
で、あのどんな踏切かというと、まあ、あの車庫からやってくる電車がですね、営業運転するために、まああの支線といいますか、本線から支線に入っているところに入っていくところに踏切があるんですけども、まあまあ、あのそこの部分の踏切ですね。だから回送電車しか通らない踏切ということに、まあ、なるんですけども、まあ、そんな踏切が西宮市内に3つあると。
それがその、はい、いわゆる構内じゃなしに公の人の通るところにある踏切なんですか。
そうですね、
これが不思議ですよね。
そうです
ね。それと踏み込む、今聞いてた、ちゃんと3つあんねんで。
お
全然聞いてんやろ。全然
聞いてん
やろ。3つあるんや。
3つもあった。
3つあるんや、
はい、
2つでも十分やのよ、はい、きついね話が、はい、
きつい話ですね。でどこかと言いますと、まず阪急電車の西宮北口駅、
うん、
それから同じく阪急電車の宿川駅、
うん、
それからもう一つは阪神電車の向川駅になります。で、西宮北口駅はですね、阪急電車の本線から、今津線ですね、今津線の今津線、本当は今津線宝塚から今津までの路線なんですけれども、はいはい、今西宮北口を境に、まあ、北と南に分断されてしまってますけれども、その南の方ですね、うん、今津と西宮北口の間を結ぶ路線の方に入る電車が通る踏切、それからもう一つ宿川駅の方は、
はい、
本線から高陽線の方にですね入っていく電車が通るための踏切、
そうですか、はいはい、
それからもう一つ向川駅はもうここまで、言うと、まあ、ラジオを聞きの皆さんはお察しがいいので分かるかと思いますけれども、阪神電車の本線から向こう側線に、
はい、
向かうための電車が通る踏切、
はい、
まあ、この3つが1日2回しか電車が通らない踏切、西宮市内で2回しか電車が通らない踏切になります。
これ全国的にはもっとあるんですか。
どうなんでしょうね、全国で少なくとも、あの北海道の あの札沼線という路線があって、まあ、今度来年の春に廃止になってしまいますけども、あの末端区間がそれこそ、営業運転で1日2往復しか通らない区間があります。
それなら分かるわ、
まあまあ、まあだからここは純粋に、まあまあ営業電車が1日2回しか走らない踏切ということであるんですけども、
うん、
まあ、あとは回送電車しか通らない踏切ということなんですが、さあ全国にどれだけあるのか、まあ、あの今申し上げた、今津線の南側の区間と、はい、それから高陽線、はい、それから阪神の向こう側線、3つとも、まあまあ、ちっちゃい路線が短い2キロ前後の盲腸線といいますかローカル線ということになりますので、うん、まあ、1日に使う電車も2本しかないんですね。
あ、
まあ、そういったことで、はい、あの1日にしかも1日1本は線内に置いといて、1本だけが 車庫の間と車庫とこの路線の間を行き来するという形になりますんで、だから1日2回しか電車が通らないんです。4回じゃなくて2回。
あ、まあ、なんか理由聞いたら、はい、まあ、当然やなと思うんですけど、本線と支線を結ぶっていうね、考えたら。
あるけども、あるところがあまりにもその何ていうか大都会の真
ん中で、まあ、都会ですよね、本当にね。
しかもその各電鉄にとって重要な駅ですよね。
そうですね、これも、まあ、そうですね、まあ、これ、まあ、盲腸線というのは、まあ、全国的にいくつかあると思うんですけど、うん、まあ、こういう阪急や阪神みたいな分岐の仕方で、本線と支線が結ばれているのかといったこともありますし、そう考えると1日2回しか電車が通らん踏切っていうのは、うん、パッとちょっとすみません、僕は思いつかないです。あ、まあ、情報を募集いたします。
だから、まあ、奇妙な話ですよね。はい、
はい、まあ、ちょっとそんな踏切を巡ってみたいと思います、
は
い、まあ、
今のは大体の、まあ、大きな送りでしたね、
はい、これからでございました、はい、
お願いいたします、
はい、で、まあ、さっき申し上げた通り、それぞれの支線の中で日中は1日に、まあ、日中とか、まあ、ラッシュ時だけ、向こう側線はラッシュ時だけ2本使ってるんですけども、あとの路線は1日2本電車が行ったり来たりしているわけなんですけれども、そのうちの1本が朝、
うん、
車庫からやってきて夜車庫に帰っていくという形になりますんで1日2本しか電車が通らない踏切、すごく電車が通る時間も、まあ、あのマニア泣かせといいますか、すごい朝早く、
はいはい、
で夜も比較的遅めの時間になってしまいます。日中は1本も走りませんのでね、
はい、
ですからちょっとあの取材するのに非常に難儀したといいますか、まあ、難儀ってほどでもないんです、ちょっと苦労しましたね、
はいはい、
で、まあ、あの今まで実は僕も行ったことなかったんですけども、まあ普通そんな珍しいもんあったら飛んでいくんちゃうか
な、
うん、
多分先生が行ってないってことはね、
そうなんですけども、
これ不思議ですよ、
まあ、要するに一人やったら面倒くさくてなかなか行く気にならんかったと
なんかチャンスがないと。
そうですね、朝早うに起きてって何が悲しい
て、ね、早うは言うのが問題ですね。
そうです、早う起きて、まあ夜見に行ってもいいんですけど、夜やったらもうこれ遅い時間になってしまいますね、真っ暗けになってしまいますんで、ね、まあ、あの終電とかそんな時間にはならんとは思うし、まあ、朝よりは多分もうちょっとマシな時間帯かなとは思うんですけれども、
朝がひどかった、
朝がまあちょっとしんどいなって、まあ、しかも僕は西宮に住んでたらまあまあ行ってたかもしれないですけどもね、はい、まあ、大阪市内住んでますし、なかなかちょっとしんどいなと思ってたんですけど、
はいはい、思いつつ日々を過ごしてきたわけですね、
はいはい、で、まあまあ、あのバンチャンネル、ね、出させてバンチャンネルじゃあ JOBBB 出させていただいてますんでね、これは鉄平さん道連れにしたらなんとかなるのかなという、
いやいや、それはもうありがたい話ですよね。
まあ、できたらで、まあ、バンバさんも参加できるとか参加していただけたらなという思いもあって、あ、まあ、今回、はい、この1日2回しか電車が通らない踏切を巡るツアーを決行いたしました、
はい、ありがとうございます、はい、被害者でございます。
厳しいツアーで僕の方はもうちょっと車両が老朽化しておりますので堪忍してもらったんですけど、
あの被害者 A さんが、はい、目の前に座ってありますけれども、
私でございます、
一緒に付き合っていただいて、
しかしもう一緒に1回か2回かないチャンスやと思います、これはね、
とにかく早かった、
はい、ということで、
びっくりしたもんね、それ今寝る時間ちゃうかいなという時出ていくっていうからね、これはちょっと私は無理やな思った
んですよ、ね、まあ、タブさんも大変やったんですけど、ね、
それはもうこれ
車を出してくれたのはタブさんですから
しかもまあね、仕事のある方やからね、
そうなんですよ、まあ、そのあたりの話もちょっとタブさん
は、はい、主催者は大変
やった、はい、苦労話も聞かせてください、
いや、はい、もう言い出しっぺなのでその辺は頑張ろうと思いましたが、はい、で、具体的にじゃあこの3つの路線といいますか3つの駅の踏切ですね、
うん、
何時頃電車が通るのかなっていうことになるんですけども、ちょっとあの、
はい、
夜の部は忘れてしまいました、もう我々朝の部を目指していこうかっていうふうに思ってました、で、一番早いのがですね宿川駅になります、
はいはい、
でちなみにあのすみません言い忘れてました、取材行った日が10月の6日でしたね、はい、6日の日曜日になりますんで、はいはい、土曜休日ダイヤの日に行ったということになります。
これは、まあ、てっちゃんにとっては大丈夫
です、ね、そうですね、あの平日は時間変わっていきますんで、
あの
平日は多分もうちょっと早くなると思うんで余計にしんどいんですけども、あの我々行ったのは、6日の10月6日の日曜日ということで土曜休日ダイヤということで聞いていただければと思います。
ということは、はい、後追いして行く人があれば土日にしなはれ、はい、ということ
も含めて、ね、あのそんな方がおられるのかどうか分からないですけど、
いや、いてあると思います、これは、
はい、ということで言いますと、まずあの一番早いのが宿川駅になります。紅葉線向かう電車が、踏切を通るのが朝の6時過ぎでした、
うん、
6時10分にもなっ ってたかなってなかったかぐらいの時間やったと思いますけど、はい、まあ独自本ちょっと過ぎという時間になります、
はいはい、これはまあ普通の時間ですよね、独自やったら、まあ、
そうなんです
ね、電車としては
電車としてはまあ普通の時間ですね、で2番目が西宮北口駅で今津線に回送電車が向かう踏切になります。これがですね6時50分ごろになります。
これ阪急電車でしたね、最初は阪神でしたから、
はい、はいはい、になります。で、最後の、向こう側線に
向かう、あ、いや宿川も阪神、阪急や、はい、
でもこれ
宿川阪急、うん、西北阪急、うんうん、で向こう側は、
いや向こう側が阪神や言った俺は、
うん、
飲んでいいね、
うん、なんかちゃうような気ぃつけ、タモさんお願いします、
はい、すみません、僕もぼーっとしてたんで、はい、もうなんか時間のことばっかり考えたんで、すみません、
はい、向こう側
で、向こう側ですね、これがですね、
阪神、
阪神が7時10分ごろになると思います、
はい、
で、うまいことしましたらこの3つ時系列的に宿側から西北移動して、そこから向こう側移動してと、いうことで行けるような感じだったんですけども、ただいかんせん西宮北口電車通って次の向こう側駅のとこ電車通るまで20分ぐらいしか時間ありませんので、タクシー乗ったらいけんことないかなというふうにも思ったんですけども、なんせ貧乏放送局の貧乏局員ですので、ちょっとそれ出すお金がちょっとまあなくもないんですけど、まあそんなしみったりたこと言うとったらあかんのですけども、いえいえ、まあまあ、はい、ちょっと時間的にしんどいかなということと、うん、はいはい、まあできたら、
うん、
向こう側駅で、はい、ちょっとその前に7時過ぎに通る電車見たいなっていうのもありましたんで、うん、ちょっとその案は、無理ということで、うん、今回西宮北口駅についてはちょっと割愛させていただきました、うん、ただまあ宿河駅行く前に電車が通らないけれども、はい、その踏切は見物しました。
ありました、
はい、まあ、その状況だけちらっとだけお話できたらなというふうに思います。
、はい、お願いします、
はい、では、行きましょうか、はい、もう前振りだけ10分語るという、はい、
ね、僕らのラジオ、
はい、もう、はい、もう
2019年の10月6日、
はいはい、いいです、
行きましょう、
はいはい、で、もうだいぶ忘れてしもてるんですけれども、多分僕が大阪市内の家を出たんが何時頃かな、うん、3時半とか40分とかそんな時間やったと思います。もちろん午前ですね、
そうそう、
3時40分 AM ぐらいだったと思います。
僕はね、ちなみにね、写真見たらね、3時10分に撮ったおにぎりの写真が載ってました。
握り飯作っとった、
ね、これをそう作ってもらって、うん、で多分家で食べて、さあタブさん迎えに来てくれるからっていうことで行ったんですよ、外出たんですよ。
よう、こんな夜中におにぎり食いますね。
いやいや、もう腹減ってましたから。ちなみに朝飯も食べました、タブさんと2人で、はい、この後ね、
やっぱこれはもう体力やからね、こんなもん。
そうなんですよ、
はい、僕はこれは、はい、朝飯は食いましたけど、ここでは食ってない
です。そうです、
はい、はい、で、家出まして、多分4時頃に4時過ぎぐらいに桃山台着いたかと思いますね、はい、桃山台の高速バス乗り場がありますんで、
う
ん、ここで鉄平さんが一人たたずんではりました、
ね、面白いですね、
は
い、
僕YouTube 用に動画撮ってたんですけ ど,
なるほど、
まあ、明らかに不審者で、
うん、
結局その動画 YouTube の, 鉄の細道っていうチャンネルでは使わなかったです。
なるほど、
結局使わなかったです
ね。もうちょっとおかしいんちゃうかと。
おかしかった、
ね、こんな時間にバスはないでな、はい、高速バスでもね。
そうなんですよ、
まあ、決定の時間に来ますけど、あのバスは、は
い、まあ、ただこのバス停のおかげで僕らもスムーズにね、
まあ、そうですね、ご住所が良かったので、
はい、
ポイントになるもんな、こういうところ。
そうなんですよ、はい、で、無事に出会いまして、
はい、
では出発進行ということで、まず阪急西宮北口駅に向かいました、はい、で一回まあ千里中央から中央環状線出まして、
うんうん、はい、
そこから国道171号線に移りまして、
うん、
西宮北口駅に向かいました。
まあ空いてましたね、道はね。
そうですね、空いてました、
はい、
多分5時過ぎには十分余裕を持って、うん、西宮北口の駅の近くのコインパーキング着いたかなと思います、
はい、
まあ、この時間にもう、ね、西宮北口の駅なんて来ようと思ったら、
うん、
もう車利用するしかない、
まあ、そうですね、
梅田住んでたら多分、あ、無理か、無理ですね、梅田の始発電車5時なんで、
う
ん、まあ、でも5時20分には北口着けるのかな。
あ、なるほどね、
ただ梅田まで行く手段がないんで、
そうですね、
まあ、結局車で行った次第でございます、
うん、
ま
あ、助かりました、多分。
いや、そらそうですね、はい、もういつもありがとうございます、
はいはいはい、つきましてまず目指すは、まあ、今回1日2本しかもう長いないうの、1日2本しか電車通らない踏切ですんで、
都線路ね、
はいはい、都線路、なんで、まず西宮北口駅構内の、
はい、
その踏切に向かうことにいたしました、
はい、
で、どこにあるかと言いますとですね、まあ、西宮北口駅っていうのは阪急の神戸線が東西走ってまして、 今津線が南北走っています。で、まあ、今津線の南側の部分だけ高架になっているんですけども、あとは全部地平上の駅になってまして、まあ、上をその地平の上に駅舎があって、まあ、でっかい、橋上駅舎がありましてですね、そこで各路線が連絡しているという形になりますけれども、はい、そのですね、南西側になるのかな、南西側にですからこう、神戸線の三宮型から、今津線の今津型を結ぶ連絡線が駅の南東型を通っています。で、問題の踏切も、そこにございますんで、はい、そこに向かって行きました、
はい。
で、踏切の名前がですね、西宮北口南踏切、
うん、
西宮北口駅南踏切やったかな、どっちやったかな、
ちょっと今写真見ておきますね、
すみません、
はい、いえいえ、あのもうだいぶ昔の記憶なんで、
西宮北口南踏切ですね、はいはい、駅がついてないですけど、はい、これが、目指すべき踏切でございます、うん。で、この踏切ですね、
はい、
まあ、あの単線の線路が神戸線の神戸型から、うん、今津線の今津方にかけて、通じている路線上にありまして、まあ、うん、カーブしてますね、うん、ちょうどカーブの区間に乗っている踏切でございます、
うん。
はい、でここ1日電車が2回しか通らないと。
ここ多分ね、踏み奥も1回2回ぐらい、ね、
僕見た、
行ったはずです、ね、
行って行ってる、覚えてる覚えてる、はい、あ、ここがこれやって教えてもらって、
ただその時は普通に日中やったから、
そうです、
確かあの時も田部さん
と行
ったんじゃなかったかな、
あの時は確か、うん、神戸線の踏切巡りをさせていただいた時に行って行ったかと思います。
で当然その時はもう電車も通ってなかった
です。じゃあ安心して僕その、ね、踏切の上で遊んでた人なんですけども、何しても別にこう問題なかったわけ。
田部さんがその当時おっしゃってたのは、この踏切の遮断機が降りるシーンを見ることがすごいレアやみたいな、
うんうん、そうです、そんなこと言ってましたから、はい、よう覚えてお
っしゃってまして、
僕もそれ覚えて、
まあ、まあ俺は見ることはないやろなと思ったんですけど、まあ、結局この日も見れなかったんですけど、ね、
そう
です
今回見 て、まあ、
見てなかったんですけど、
また見に行きましょうか。そうですか、言っていました、今
現地取られた、
はいはいはい、ということですね。何がということか分からんけど、は
い、いや分かります、
西宮北口南踏切です、
はい。
で、実はあのこの踏切できたのはとっても新しいと言いますか最近のことです。
そうですか、
できたのが、9年前になります、
うん、
2010年12月5日と、
うん、そうですか、
ということになります。非常に今新しい踏切だと思います、
はいはい。
で、実はですね、今基本的に日本国内で、鉄道と道路がこう交わる踏切っていうのは新しく設けることができないと、う
ん、見たいですね、
いうことになっております。
かなりこれ厳しいもんらしいですね、はい。
で、道路法という法律があります、
はい。
これの、第31条のですね、もう法律話になります。31条の、まあ、前段でなくて正し書きの方なんですけれども、
はい、正し書き、
正し書きの規定をちょっとだけ読みますね、はい、寝ないでくださいね、はい。ただしですね、当該道路の交通量または当該鉄道の運転回数が少ない場合、
はい、
地形上やむを得ない場合、その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は立体交差としなければならない。
あ、
だから、道路の交通量あるいは電車の運転回数が少ない場合以外は立体交差としなければならないということがありましてですね、まあ、運転回数が少ない場合っていうのが、まあ、具体的にどれだけかっていうのは、うん、まあまああるんですけれども、
はい、
そういう場合は基本的に踏切を作ってはいけないという形になってます、
うんうんうん。
まあ、そんな規定がありますんで、
はい、
この踏切、まあ、2010年にできたんですけれども、
はいはい、
おそらく日本で3番目に新しい踏切かな
あ
っていうふうに、まあ、数え方がただちょっといろいろありますんでね、微妙なとこあるんですけども、まあ、
少なくとも新しいことは新しいと。そうですね、
ちなみに一番新しいということで
ちっちっ
言われているのがどこでしょう。
ちっち、問題です。ちっち、文雄君
僕はもうさっぱりわからん。
ヒントください。
全然近畿地方の私鉄線です。
私鉄はプライベート、
プライベート、あの JR じゃないですね。
阪神
じゃないです。
文雄君阪神でもない、阪急でもない、多分。
はい、違います、
ね。ということは、ね、
何回、
はい、でもございません。
京阪やん。
違いました。
あれ、
はい、もうさ、まあ、大手私鉄とも実は言ってないんですが、
はい、
まあ、でも大手私鉄なんですけど、まあ、最後に残った近鉄ですね。
あ、
近鉄京都線でですね、
はい、
靴川第5号踏切って、まあ、ありますけど、ほうほうほう、これが2017年8月26日
めっちゃ最近
設置されてます、まあ、これ2年ほど前なんですけど、ただ、はいはい、この踏切がですね、
うん、
設置されたどうも靴川第5号踏切というのと第6号踏切っていうのがあってですね、
はい、
どうもこれを統合してできた踏切みたいなんですね。果たしてこれが純粋に1位と言えるかどうかはちょっと議論の余地があるかなと、
まあ、2つを合わせて1つになったら、
まあ、そうですね、
ね、許しやすいですもんね、
うん、そうなんですよ、法的にも、まあ、ただこれもただ単に5号を移設したという形になるのか、ちょっと法的にどういう解釈でこれが設けられたのかはちょっと調べない、
まあ、現地も行ってないですしね、
うん、ですね、はい、でですね、はい、まあ、これ仮に1番としましょう、
はい、近鉄、
はい、近鉄1番、2番目、
2番目ですね、
はい、
はい、これヒントお願いします、はい、
中国地方の JR 線です。これは分かる人多いかもしれない。
木月線、
カニ線です。
カニ線、
カニ線、
あの広島の、
はい、多分おっしゃろうとしているのは鉄平さんが正解です。
おっしゃ、
亀線、
あ、亀線
行きました、
亀、そうそう、
僕ら亀線ですね、
はい
はい、広島の隣に横川駅から、安芸亀山って駅までを結んでいる路線なんですけれども、
はい、
実はこの末端区間のですね、亀っていうところから安芸亀山っていう区間がですね、
はい、
2017年の3月にですね、はい、新しく開業いたしました。開業した区間に3つ踏切があるんですね、はい、これが、まあ、2017年の3月ですんで、
うん、
この近鉄の踏切より5ヶ月ぐらい古いんですかね、古い踏切ということになりますけど、これが2番目に新しい踏切かなとも言えると思います。ただ、今、壁から安芸亀山間が新しくできたと言いましたけども、
うん、
まあ、法的には新しくできた、うん、ということになるんですけども、実は昔壁線っていうのは、うん、壁からですね、もっと奥の三段橋っていう、もう広島のかなり山の奥の方ですね、はい、島根県との県境も結構、
はいはい、
近づいてきている、そんな近くないか、まあ、でも島根県の県境にだいぶ寄ったところの山の中までつながってたんですけれども、はい、でちなみに横側から壁の間は利用者も多くて、まあ、電化されてたんですけど、うん、壁から先はディーゼルカーが下回ってない、うん、ディーゼルカーが走ってたということで、まあ、利用者少なかったんですけどね、
はい、
まあ、その、まあ、そういう 64.2 キロぐらいだったかな、
うん、なんか結構長かったですね、
長かったですけども、うん、結局利用者が少ないということで壁から先が廃止になっちゃったんですね、
はい、
ただ、今申し上げた安芸亀山っていう、うん、まあ、これも新設駅なんですけど、ここまでの区間は結構住宅もあって、
うん、
利用者が 見込まれるんじゃないかなということがあって、まあ復活させようという機運が盛り上がりましてですね、で、2017年さっき申し上げた3月に、
はい、
まあ、復活といいますか、法的には新設ですけども、あ、まあ、まあ復活したという形になります、
はい、
ただ、この区間を復活といいますか新設させるにあたっても、さっき申し上げた3つの踏切が避けられないということがありましてですね、ずいぶん吸ったもんだ、かなり揉めたみたいですね。
一応ちゃんお達しがありましたからね。
そうですね、はい、まあまあ、電車の回数もこれそんな少なくありません、まあ、昼間とかでも確か20分に1本ぐらい走ってるんじゃないかなと思いますけども、ね、まあまあ、どういうふうに乗り切ったかどうか分かりません
けども、これ結構調べたら面白いかもしれないですね。
調べないですけど、は
い、調べないです
か、
はい、まあまあ、また政治が絡んでるかも分からんしね、これはね、
はい、まあ、もうちょっと僕も、まあ、時間、
じゃあ田口さん、これね、仮にこの壁線のその区間が、
はいはい、
その踏切あかんってどうしても言われたら、もう高架にするか、はい、もしくは道路を下にこう掘り下げるかぐらいしかなかったですかね。
そうですね、まあ、この3箇所のうち1箇所は仮設といいますか、まあ、将来的には立体交差になるんです、
うん、
なるみたいなんですけれども、残りの2箇所どうしたかですね、
はい、まあ、これちょっと想像したら面白いかもしれないですけどね、
まあ、地形上やむを得ない場合、その他政令で定めるとかあるんかな、まあまあ、逃げ道はありますので、
ね、
うん、まあまあ、どうやってか逃げたかと思います。でちなみにもうだんだん話が長くなって恐縮ですけれども、
はい、
参考の参考としてですね、
参考、ね、
実はさっき申し上げた近鉄京都線にですね、はい、もう一個ですね、
はい、
駒田第一号、駒田駅の近くのところ、駒田第一号踏切っていうのが、はい、どうも今踏切の工事がされてるみたいです。ただ駒田ですね、だから同志社の近、同志社の近くになるんかな、うん、京田辺とかあの辺になると思うんですけども、ここの踏切が、今工事といいますか、なんか設置されようとしているみたいな話もあるんですが、まあ、これもはっきり言いまして、区画整理の関係ですでに駒田1号踏切ってあるんでね、 それの移設じゃないかなというふうに思われるんで、まあまあ、ただなんか踏切の手を成してきてはいるようなんですけど、
なるほど、なるほど。
まあまあ、これもちょっと、まだ工事中ということですが、これは多分移設になるかなって気はしますけどね。まあまあ、そういったちょっと今申し上げたナンバーワン、ナンバーツーって、まあ、ナンバーツーは一応法的には新設やから、多分これが一番古い、新しい踏切になるのかなという気もしますけども、ただまあまあ、純粋に、本当に自信を持ってと言いますか、堂々と一番で、一番新しい踏切やでって言えるのは、個人的には、まあ、阪急ファンとしても、この西宮北口南踏切と。
それ本音でしょ、阪急ファンやから。
はい、そうです。
何でもさ、記録を。
もう何言ったもん勝ちですわ、こんなの聞いて。
まあ、けど、客観的に聞いても、確かに、こっちの西北の方が一番かなって僕も思いましたわ。タブさんの話聞いてて。
まあ、ということで、
はい、
まあ、反ってこんなもんでしょ。
まあ、反論 大歓迎と言いますか、多分、一生折り合うことはないような気はしますけど、まあ、ご意見、お待ちしております。
そうですね、お願い
します。はい、はい、ということで、まあ、日本で、まあ、一応3番目に新しい踏切ということにはしておきます。はい、でも、そういった西宮北口南踏切なんですけれども、なんでそうしたらこんな踏切できてんということになるかと思います、はいはい、でもううじゃうじゃ言ってますんで、ちょっと覚えてあるかどうかわからないんですけども、さっき、西宮北口駅の今津線の南側だけは高架になってるよということで申し上げたと思うんですけども、実はここの区間が高架になったのが2010年のその12月なんですね。この高架になった時にこの踏切が設けられました。で、普通高架になったら踏切なくなるんちゃうのと、
それが常識ですよね。
常識的にはあれなんですけども、高架に伴ってなんかできてしまった踏切ということになります。で、まあ、法律があるのになんでやねんということにはなるんですけれども、まあ、さっき申し上げたんですけども、鉄道の運転回数が少ない場合以外は立体交差としなければならない、でも、まあ、どう考えても1日2回、まあ多くて4回ですね、多くなっても4回しか電車が来ないところが運転回数多いとは言えないし、まあ少ないって多分言っても全然問題ないと思うんです、ということもあって設置が認められたんだと思います。
なるほど、は
い、で、ちなみに、まあ、でなんで設けられたかということになりますけど、三和津線のその南側が高架化されたことに伴いましてですね、
はい、
ちょっと西宮北口駅の南側の部分をですね、改札の外を通って行き来するためにはどうしてもこの踏切を設けなくては行き来できなくなってしまったと。
住民の足ということですかね。
そうですね。もうちょっと構造はもうすみません。構内図をネットかなんかで調べてみていただきたいんですけど、昔は京城駅舎に上がって、そのまま南側ですね、南側を西と東に行き来できたんですけど、今津線が生地高架に上がっちゃったんで、構内で分断されちゃったんですね。
なるほど。
分断されてしまったんで、仕方がないんで、東西の通路を確保するために踏切を設けたと。踏切を避けるためにはもう一回この回送線を越えるために高架に歩道橋みたいなものを設けるか、下を通り抜けるしかないという形だった、はいはい、それはさすがに面倒くさいだろうということになったんでしょうね。まあ、1日2回とか4回しか電車が通らんねやったら、まあ、踏切でいいかということになったかと思います。
面白いですね、そこら辺ね、事情が、
はい、もうそれは本当にもう図を見ていただいたら分かりやすいと思います。
そのせいで、そのせいで僕らは三条期やったわけですよ、今回ね。
ダイレクトニュータルな。
そういうことです。まあまあ、その代わりこういうおもろい話ができてますからね。ラッキー。
ちなみにこのもう一個もあんでも脱線しまくるんですけども、今日はよしゃべりたいけど、はい、まあ今もう、はい、西宮北口の南側の区間、今津線高架されてですね、
はい、
それまでにですね、高架前はですね、
はい、
この区間に 2つ踏切がありまして、球場前北障子踏切、北工事かな、北障子踏切というのと、はい、球場前踏切というのがありました。
球場ね、
はい、西宮球場ですね、
はい、でですね、球場前、まあ球場前踏切ってのはまあまあ大きな踏切といいますか、そんな、
だから今のあれですよ、西宮ガーデンが昔球場やったってことになるのかな。
そうです、そうです。西宮だから西宮球場前ですよね、はい。でこの球場前踏切ってのはこれどうなんかな、山手幹線が横切ってんのかな、結構まあまあ交通量が多い踏切なんですよ、はい、踏切やったんですね、まあ、だからこの交通量が多い ところを立体化しようということで、
それで、
で今津線の南側が高架になった
と、いろいろ条件が、ね、あるんですよね、
まあ、山手幹線といいますか国道2号線の北側で、あの神戸と、まあ、今は尼崎までしか繋がってませんけど、結ぶ、まあ、まあまあの、まあ、幹線ってぐらいですからね、あの結構大きな道です、
これを優先したんです ね、
そ、 うですね、そこを優先しようということで、高架にしたということになります。ただこの回送線が残ってしまっているために球場前北障子踏切がまあまあ廃止されたんですけども、
うん、
球場前踏切っていうのは残ってます。
あ、そうなんですか。
残ってますけれども、
はい、
まあ、なんかここただ山手幹線アンダーパスになってますよね、はっきり言ってアンダーパスになってんだったらなんでこれ交換する必要があったんかなというのもちょっと別にしながらも、ちょっとどういう経過があったかは分からないですけども、
まあまあそのあたりまた、ね、はい、今後の課題ということで、はい、
でまあまあちなみにまあまあ交換に上がる、まあ、だからもともと2つ踏み切りがあって1つは廃止になったけれども、1つは残ってしまったと、いうことと、でもう一つ新しい踏切が西宮北口南踏切ができたんで、結局高架化したいのに踏切の数がプラマイゼロという非常に珍しい高架化工事ということになります。
はいはい、
まあ、ただ踏切を、ね、遮断する踏切を通る電車の数はもう激減してますんでね、
まあ、ほとんどだからもうないに等しい踏切なんですよ、ですね、これね、言ってしまえば。
そうやな、まあ、しかし、まあ、法的な踏切じゃない、
そういうことですね。
そうですね、ちなみに、高架化当時の資料によりますと、
はい、
平日ダイヤでは上下各124本ずつ、電車が通ってたんですけども、当時としては、はい、高架化によって1日上下2本ずつの計4本しか電車が通らないと、上下すると248本のうち4本ですね。
はいはい、
ここまで、
減ったと、
電車が通る数が減ったということで、うん、まあまあ良かったんかなというふうには思いますけどね。
うん、
まあまあちょっとだいぶ分かりにくかった
かもしれませ
んけども、はい、そういう踏切、
まあ、だから地元の方の通行権を担保するための、まあ
ね、
まあ、踏切といっても過言ではないと、まあまあ、分かりにくくなりましたね。はい、
どっちとどっちと比べてこれの方がまあ被害が少ないという、
そうそう、やっぱあれですか、多分鉄道を作るときっていうなんかそういう意識も大事なんですね。
いろいろやっぱり
お金の問題とか、
お金の問題もありますし、やっぱり周りの人、まあ、言うても鉄道なんて要するに後から来たもんのくせに、まあまあそこのけそこのけで走ってますんで、ね、はい、まあいろいろとやっぱり住民の方とのあれもあるでしょうしね、気にせんとあかんかと思います、
まあね、気使ってはりますね、鉄道会社も ね、
ね、はい、
まあまあね、これごてられたらね、線路曲げたりしたらいかんこともあったんで
言いましたね、
はい、まあ、多々ありますわね、そんなんで、ね、どんな急カーブしてるんかいと思ったら、
言わんで
それある人が関係したとかいうようなことは
遠心部が起こるからね、
公設美術家、まあまあ、
過去の話であります、それは。
はい、はいはい、ということでありまして、これ西宮北口の構内踏切でございま、はい、西宮北口南踏切でございました。
はい、
でさっき申し上げた通り、ここ電車通るのが休日は6時50分頃になるんですけども、
はい、
時間の関係で割愛させていただきまして、で我々は、5時40分ぐらいの電車で一駅西の宿川駅に向かいました。で、この時にですね、阪急阪神ワンデー切符というのを買いましてですね、はい、まあ、どれぐらい電車乗るか分かんないんですけども、まあ、まあ記念にもなるしかおかということで、買いました。
これ買うの大変だったんですよ言わないですけど、ね、駅員さんがなかなかいなくてね、あの遠隔であのテレビ電話で僕ら話しながら、
そういうのもあるわね、
で持ってきてもらったんですよ。
あ、それは駅員さんに、僕らさんでございます、
駅員さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、話しちゃいました、はい、
はい、
で、まあ、西宮北口駅、まあ、5時半過ぎでしたね、
はい、
の時間でした。さすがにこの時間帯は西宮北口駅、昼間人でごった返している西宮北口駅でしたけど、ね、ほとんど人はいませんでした、は
い、そうでしたか、
は
い、そういう時めつかあの珍しい、ね、
珍しいですね、
あ、この駅でそんな今の状態ではね。
ちなみにあの西宮北口駅ってあの、まあ、西宮球場なくなった後の、うん、まあ、西宮ガーデンズできてから乗降客数がどんどん増えましてですね、今1日10万人を超えるというかなりの駅に成長しています。阪急電車の中で多分3番目かな、
ね、
1番梅田で2番三宮3番手ぐらいやと思います。
三宮抜くんちゃいますか、
あのね、あのねってあれですけども、あのガーデンズできた何年できたか忘れました、ガーデンズができた月は、
はい、
神戸三宮より多かったっていう話もあります。これウィキペディア情報ですけどもありますんで、まあもうかなり増えました。で関西の私鉄でターミナル、私鉄問わず私鉄 JR 問わずターミナル以外で10万人超える駅ってほとんどなくて、パッと思いつくとこでは JR の高槻駅の12万余りっていうのが思いつくぐらいで、あとは都心のターミナルとか、
なるほど、
そういったとこしか思いつかないですね。まあ、東京とかだったらまあまああると思うんですけど、まあ、そういってもちょっと西宮北口本当に人気エリアでどんどんどんどん人も集まってきてるなという感じ
です
。
住みたいなんとか調査でも絶えずトップクラスに入ってますもんね、あの辺り。
ああそうか、まあ、イメージもええんやろな。
イメージもええ上に、まあ、いろいろ
構図の
弁文化施設もあったりしましてですね、
そうです、
まあ、関西の一つの芦屋とまで行きませんけども、
まあ、芦屋の横ですけど、
ね、まあ、あのいわゆるあのなんか金物住むところやってるイメージはありますね。
結構そんな気がしますね、はい、千里中央ってどうやったか、北九の千中もまあ結構多かった気がしますけど、あ
のこの場所が、うんうん、僕らのこの場所はね、今、
はい、この辺はそこにはやっぱりちょっと無理だと思いますよ。
まあまあ行きましょう、行きましょう、
はい、ということで、まあ余分な話をいっぱいしちゃいました。はい、では電車に乗りました、はい、西宮北口始発の神戸方面行き特急ということで、うん、珍しいですね、5時40分ぐらいやったかな、
そうですね、
はい、の電車でした。
39分
あ39分でしたか、はい、はい、すみません見えませんでした、はい、39分です、はいはい、で我々が電車に乗った時は2人しか、ね、8両編成の中で2人しかおりません
でしたか。な、運転手さん車掌さん入れて4人
と4人です、はい、
まあ、これもまた電気代がもったいなくなるん
です
ね
で、なんでこんな体操でええんちゃうんかいな思ったんですけども、乗って間もなく梅田方面から普通電車がやってきまして、
はい、
そこからパラパラっと結構
人が特急に乗り換えるという、そう、あ、そう、
まあまあ
それはパラパラですか、
まあ、席がさらっと
回るくら
いにはなりました。
個性的なお客さんが多くて、
はい、まあそうやろうね、はい、早い時って遅い時はね、
そうなんですよ、
みんなそれぞれのパーソナリティが出ますもんね。
そうなんですよね。でまあタブさんと僕はもう眠気なまこで、
はい、
次の、
はい、
踏切に目指して
一番前におったんですか。
いやいや、もう
このそれはなかった、全面展望なし、
もう全然なかったですね、
はいはい、ということでまだ暗かったですし、
ね、そうですね、
あ、そうか、展望もできないか、
はい、はい、ということで、宿賀に向かいます。
はい、
まあ一駅なんであっという間着きましたよね、
はい、
5時40分過ぎには宿賀駅に到着いたしました。
あれ、まあ、文の話だけど宿賀って読めない人多いですね。
あ、読めないでしょうね、だ読めないんでしょうかね、読めないでしょうね、
難しい字ですよ、簡単な字やけど難しいね、
うん、あの 地元の人じゃないと確かに、
確かに、
ね、なかなか読めない、
なんか風みたいなのなんか、ね、夕日の夕みたいなかもしれないですよね、うん、はい、まあ、それ追ってるかどうかは知りません、
ね、ます、
はい、一本一があったような気が
する、上にありました、
はい、
一
が
ね、
はい、はい、まあそんな宿賀です。
はい、
でどんな宿賀やね、はい、
どんな文字の自分で突っ込んでる、
はい、でまあ、ちょうど降りたところは川の上でしたね、
はい、
5月とかやったら鯉のぼりがようけ川を横断しているんですけども、
あ、 そのシーン覚えてますわ、はい、写真撮ったことあるなと思ったんですか、
はい、まあ今はなかったような気がします。はい、はい、
まあ、10月ですからね、はい、
はいはい、で、宿川駅降りて、どうしようかな、まず地下道を通りまして、北川にあります梅田方面行きのホームと紅葉線のホームが一緒になっているところですね、ここに向かいました。
はいはい、
でこの駅、あの本線と紅葉線が直角に、ほとんどもう直角に交わってますよね、
はい、
直角に交わってまして、その北西側といいますか北西側ですかね、
うん、
交わってる部分の北西側といった方がいいですかね、
うん、
ここの部分にですね、神戸線の、神戸型と、紅葉線の紅葉園型を結んでる連絡線がありまして、ここにまた踏切がございます。
そうか、
はい、
はい、
踏切の名前が何やったかな、宿賀駅構内踏切道でしたかね、
なんか
そんな感じ、宿賀は構内踏切が、はい、宿賀駅構内踏切道、どっちかやったと思うんですが、ここに踏切がございます、
はい、
で、まあここはですね、宿賀駅の北側、南側は立派なメインの改札があるんですけども、宿賀駅の北側の人が利用しやすいようにということで設けられた改札口と外を、
はい、
結ぶ通路のところにある踏切になります、
はい、
でこの改札はちなみに、改札口あるんですけども、切符売り場がありません、券売機がないんですね、券売機がありませんので、まあ、IC カードちゃんとチャージしてる人しか通れない、
ええええ、ね、
まあ、定期持ってる方とか、はい、そういう人しか通れない
ところになります。
持ってない人は南側に回ってくださいという形になりますね、
はい、
まあ、この辺の話についてはこれも 大昔神戸線の踏切巡った時に、バンバさんと鉄平さん
覚えてますここはよく覚えてます
覚えていただいてます、
は
い、
ここも電車が通る
面白い、
まあ、レアなとこや言うてはりましたけど
ものすごい踏切もおもろいなってこの駅で僕味わったんですけど、
ね、ありがとうございます、はい、味わっていただけたら嬉しいですね
いいえよかったです、はい
はいまあ、そんなとこにある踏切ですねで改札出たところにその問題の踏切がありましてその先に階段で下に降りていくと、
は
い、
そうですよ
何段ぐらい15段ぐらいかな
えそうですよ、ね、
15段ぐらいの階段降りて、はい下に降りていくと、
まあ、細い道でし
たね細いところがありますパン屋なんかがあって
あったあったあった
昼間行ったら買おうかなと思ったんですが、はい当然まだ6時前後の時間では空いておらず、
はい
まあ、残念ながら涙を飲みました、
はい、割と学生さんなんか多いとかな感じがしました僕は
そうですか、
うん
まあ、でもちょっと家風、ね、金物雰囲気が漂
う
街でございます
ここはもう全体そうですよね、
はいそんな、ここにある宿川駅コナー踏切になります、
はい、
で、さっき申し上げた通りここ通るのが6時10分ぐらいかなということで着いたんが5時40分45分頃かな、うん、なりますんで、まあ、まあこの踏切渡ったりですね、ちょっと構内にありますあの鯉を池の中池といいますかす、ね、堀釣り堀じゃないわ釣られ、はい、池にある、まあ、鯉を見たり
とあれもっと大きかったのね昔あの池があ
そうやったんですか
小さくなりましたね
なんか成城石なんかありますよね、あれ新しくできたんかな
阪急は成城石が多いですよね
なんかこれもまた雰囲気出しとりますよね、なんか梅田にもあったような気しますけど、
なるほど、
はいはいまあ、ちょっとそういったのを見ながらブラブラっと時間を潰して、
はい、
であの神戸型のですねホームの先端の方に、ね、トコトコっと鉄平さんと行って、電車が来るのを待っていた次第でございます、
はいはい、
でまああの神戸方面と、神戸方面と紅葉園方面を結んでいる連絡線になるんですけれども、
うんはい
電車がやってくるのは西宮車庫からやっていきますんで、梅田方面から電車がやってくるということになります
そうなるんです
かそうなんですだからちょっとここ入りにはですねなかなかちょっといろんな作業をやらなあかんのであまあまあそれも楽しみにしながら電車を待っておりました
、はいは
い、で、6時前後にですね、うん神戸三宮行きの普通電車が発車していきましてそこから数分後にですね、はい、間もなく電車が参りますだか通過しますだかのなんか放送が流れてですね、
はい
西宮方面大阪方からこう電車のヘッドライトが見えて電車がやってきました、うん非常に編成短くて3両編成ですね、紅葉線3両編成の電車になりますんで、うん3両編成の電車短い電車がやってきまして、1回停車したかな、
うん、
停車した後に、1回神戸型の方にですね出ていきました
あ、はい、おもろいねそれ
で神戸型の、はい、あそこ神戸型向かって上り坂になってるんですけれども、坂道の途中で一回止まりましてですねで運転手さんがトコトコトコと移動しときはりまして
車内をね運転手さんが端から端まで動くんですよ
なんと
で、こっち向いたかなと思ったらまたライトついてですね、
はい、
で、また電車が動き出しました
切り替える
でいわゆるスイッチバックというやつですね、
面白いな
スイッチバックをしましてでやってきましたで実はスイッチバックして、まあ、神戸方面から今向かってきてますんで直接紅葉線に入れるかと言いますとそんな形になってなくてですね一回、大阪方面行きのホームに電車が入ってきました梅田方面のホームに電車が入ってきてですね
僕らのいるホームってことかな、
はい、そうですそうです、う
ん、さっきは僕らと反対側のホームに入ってきて
神戸の方面に入って
で今度は僕らのいるホームに入ってきて
じわじわという
か、ね、電車の構造を皆さん線路の構造を考えたらなんとなく分かると思いますけど
で、やってきましてまた我々の目の前をすぐ目の前を通り過ぎましてまた止まると止まってまた運転手さん向こうから車内をトコトコトコってやってきてライトがついたなと思ったらまた今度スイッチバックして神戸方面に発車しましたで神戸方面行きのそのまま本線走ってたら次やってくる、ね、上田行きの電車がぶつかってしまいますんで、ちゃんとそこはポイントがいましてですね、神戸方面に向かって右側、
うん、
だから本線の北側に分岐するポイントがありまして、そこに、ポイントを曲がってですね電車が乗り入れていきましたでその奥にですねあの引き上げ線といいますか電車が引き込まれる線があってですね、短い3両編成分の、うん、まあまあスペースしかないですけども、そこまで1回行って、
はい、
で、また、止まりまして、運転手さんがトコトコトコっとやってきてですね、またライトがついて、出発って言いたいんですけども、この間、 結構長くてですね、
長かったですね、
その間なんか梅田行きの電車がまたやってきたり、
そうそう、あ、そうか、通さないかんか、
別にあの梅田行きの電車と干渉しないんですけどもね、
まあ、警戒してるんでしょうね、
なんか
万が一
なんかよう分からんけど止まってて、
僕らは怪しんでたんちゃいますか明らかに怪しかったですもん、ま
あ
ま
あ
ま
あ、いやいやいや僕は怪しくないですよ
ずっと僕カメラ構えてました
ね。あ、なるほどね、
はい、タブさんがね、
とかなんとか
ずっと撮っとけって言って、
なるほど、
いつ動くかわからんっつって全然動かへん
まあまあ一緒に一回のことやからな、これ失敗したら多そうだよね、
まあ、一応成功しました。
しかしまあそれおもろいこと目撃しましたね。
そうなんですよ、まあまあそれ珍しいし、
まあ、聞いてある人アホちゃうかと思った
ら、いやいやいや
何しとんねんって
、僕写真撮ったらまたボケボケやとか言ってわけわからんこと言ってましたけど、
これさ、あのタブ先生、はい、空中から見てたら面白そうですね。
上から見てたらまたそれはそれで大きいありそうですよね。
なんかここら辺から見えそうですかね、
うん、いやもっともうヘリコプターでも飛ばしてね、
う
ん、
上空展望って面白そうです ね、
面白いですね。
誰かチャーターしてください。
ほんまですね、
さすがここであれ飛ばしたら怒られるでしょう
ね。そうでしょう、一辺逮捕でしょうね、はいはい、
あれって何、まあ、名前が出てきて、
うん、ドローン、まあ、
ドローン、
はいはい、
ウーバーって言いかけど全然
違う、はい、ウーバーは
タクシーです。でしばらく待ってたらですね、やがて踏切の音が、聞こえてきまして、
やっぱり音あれ音ですか、
あのカンカンカン
変な音でしたね、
じゃなくてですね、なんかプープープーとか、なんか
そう、
音もタクさんやっぱりあるんですか、一級踏切、いや二級踏切とは
全然関係ないとは思うんですけれどもね、なんかちょっとあらってちょっと拍子抜けするような、まあ、まあ言っちゃ悪いけど間が抜けた踏切の音が聞こえてきました。やっぱり昨
日の騒音ということも考えてるのかな。
カンカンカンよりはだいぶ
マシでしたか。
でも音は抑えられてるから、甲高くないから、
うん、
まあ抑えられるかなと思いますけど
ね。ブーブーブーみたいな感じだった
わ。
めっちゃ小さい音で。
で、まあ鳴ってですね、なぜか知らんけど、その後プルルルって発車ブザーみたいな音が鳴って、はい、電車がこっちに向かって動いてきました。
そうですか、
こっち向かってやっと動いてきてですね、で、ゆるっと我々の前を通り過ぎまして、まあ、15キロ制限という非常にきついカーブがありますんで、このカーブを左に切りながらですね、
はい、
紅葉線の方に、向かっていって、まあ、我々の前を通り過ぎていったということになります。
での踏切もね、ちゃんと遠目ですが、
うん、
あの遮断機の棒が上下するの僕ら見ました。
あ、
ちょっと離れてるんですよ、ホームからその踏切まで、うん、
なるほどなるほど。
だからこれ本当はね、タブさんがホームにいて、ね、僕が踏切にいたら両方ね、
あ、
様子言えたんですけど、
ね、
はい、まあ、僕らはもう結局踏切 の、 あのホームの方にしかいなかったですからね、
まあ、柵越しにちょっと見送ったという形になります、はい、電車、まあ、ま
あ
だから1日1本目が今の電車でしたね、
うん、
で今行ったで通り過ぎていった電車は紅葉園まで改装されまして、すで、
うん、
に宿川高紅葉園高で止まってた電車と一緒に、うん、一日中
行ったり
紅葉線の中をします。で、夜になりますと今行った電車は紅葉線の中でお泊まりです。
今度は
お泊まりで
外泊ですね。
外泊ですね、
はいはい、
で今朝外泊していた電車が今の踏切を通って、
うん、
あのまた引き込み線に入って、今度は1回だけスイッチバックして、あのもう梅田方面は引き上げ線から一発で行けますんでね、あの1回だけスイッチバックして西宮車庫の方にお休みに帰ると。
朝は複雑、夜は単純、
まあまだちょっと単純
です、ね、さっと帰れるんですね。
そうですね、はい、
まあ、縄乗りなしで帰るというと変な言い
方で寄り道、まあちょっとだけ、
うん、サブさん今度あれですね、その本線に帰るときまた見に行かないとダメですね。何時頃なんですかねこれ。
9時頃やったかな、
ね、
という記憶では、まあ、なんかあのその道の本当にプロといいますか人がいまして、はい、ちゃんとネットに上げてくれてるんですよね。
偉い人がいてはりますな、
まあ、それを参考に今回、
うんね、ありがとうございます。どなたか存じませんが、はい、そうですか、は
い、ということで今回動かさせていただきました。
うわ面白かったというのは不思議な世界ですわそんなに鉄道がめちゃめちゃ好きでもない私にとっては、
あの
奇妙な感じがした。今日は
楽しんでいただけたらとても嬉しいことでございます、
うん、で、
ま
あ、もう一個本当はあるんですよね、多分さん、
ね、ちょっとこれはもう、ねはい、またにしましょうか。
あ、そうですね、向こう側の方は、
ね、
はいはい、じゃあ今週は宿川駅構内踏切と、
はい、
というわけで多分さんに話していただきました。まだ皆さん、ね、興味ある方
で、ね、
まあ、ちょっと 行ってみたいなっていう方は僕らの話を参考にして、まあ、今日はあくまでも同休日ダイヤと、うん、土日休日ダイヤでしかも、うん、まあ、現在2019年の10月6日の話ということでございます、
う
ん、もし、まあ、
そうです
ね、そうです、行かれる方いたらまた自分で調べていってもいいんじゃないかなと思います。
平日中のは楽やしね、
そうですね、
見やすいということは事実みたい
な、ね、あとですね、まあ、タブさんもちょっと今から言うかもしれないんですけど、タブさんと私が YouTube で鉄の細道チャンネルっていうのをやってまして、はい、実はそこでもですね、こちらの宿川駅構内踏切は動画で出してますんで、
これはやっぱり動画みたいですよ、
はい、先ほどタブさんがおっしゃってたあの妙な警告音とかも、
おお、あ、音もね、
ちゃんと入っておりますんで、
これは結構、
はい、興味ある方ぜひ鉄の細道お願いします、はい、
ちなみにあのもしこれから行かれる方、はい、我々行った10月の頭時点でまだ薄明かりといいますか、まあ、だいぶ明るくなりかけてましたけどという状態でしたんで、ん、はい、多分今行ったら真っ暗かなと思います。
多分でよろしい、確実です、
まあ、寒いでしょうしお風を召されませんようにと、
そうですね、ダウンでも着てね行ってもらいたいですね、
まあ、私は優しいな
ファネタ待っております、はい、というわけで今週ゲスト田淵大学の田淵炙さんでした。また次週もね、はい、来てくれるということなんで、
延々と続きます、
はい、鉄道話皆さんご期待ください、
はい、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。